はい、おはようございます。チムシー松本のデジオムシの声、本日は、6月の14日火曜日になります。皆さんの要望もありました通り、最近まあ真面目にこういう回だけは逃さないようにしてるんですけど、ゲストで塚本さんをゲットして今目の前に座っていただいて、無事録音ボタンを押すことができました。
こんにちは。
ですね、もう一回こんにちはって言ったんですか。
こんにちは。
あ、全然大丈夫です。はい、一応さっきもやったけど不安になるんですよ。この微妙な自分が普段撮る距離よりちょっと倍ぐらいになるわけですか、マイクの音
が。
でそんなに、まあ、割といいやつ買って、会議室の声まで入るようなやつだから、モードを変えたらいくらでも入るんですけど、二人だったら一番近い距離でいいのに緊張するっていう、その、まず機会で。いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。もうなんか、今回もなんかハードに結構盛り込んでみたけど、やっぱりハードだね。
めっちゃハードですよね。まあ、菅野さんは何日ですか？今日14日の火曜日で、
10日入りして
金曜日
入って、はい、でちょっとまあ知り合いのとことか行って、はい、普段を釣り関係からちょっと離れてるようなね、
あ、
うん、もう完全な仕様みたいなところで、昔の友達とか元気かなみたいなところもあったんで、で行ったりとか、
はいはい、
でまあ釣り関係もちょこちょこっと回って、
はい、
で成田博で次翌日夕方に大場さんに、
うん、
大場さん入って、
はい、
で大場さんのお店でちょっとバカ騒ぎさせてもらって、
はいはいはい、
で翌日そのまま、まさかのホテルを取ったにもかかわらず貫徹状態で後輩入り。
なるほど。それが、日曜ですよね。
日曜。
もうこっちに来て2日目。そうそう
そう。で昨日は、両人君おすすめの、
はい、
証言、
はい、利根川水系の
なんか
派生した川のさらに吹き出物みたいな、あのちょろんって、
そう
あの元々川ですよね、多分あれ、
多分だからバックウォーターがどの程度か知らないけど、はい、でとりあえずそういうところがあるっていうのは前々から聞いてて、
はいはいはい、
で川すげえたくさんあって、その関東のほらフィールドのイメージのその足っていうのと、はいはいはい、また違うカバーがあるよっていうんで、それはちょっとね、昔のあの五海川を彷彿させるような、そういうものを勝手に想像して、
うん、
ぜひ行きたいっていうことで、
はい、
で両人君とね、お客さんたちにお願いして連れてってもらって、
はい、
一日朝から真っ暗になるまでやって、
はい、
で昨日の夜、いや月曜日の夜に、
月曜日がその証言、
そう。で夜、チムシと柏で合流して、はい、って感じだったね。
なるほど。僕、土曜の夜からほとんど同じスケジュールで、バラバラですけどね、スケジュールが一緒っていう。うん、あっては離れ、あっては離れ。僕、昨日は亀山行ってたんで。
そうだね、雪友と亀山だっけ。
はい、あ、僕の友達と。うん、で亀山から都内に落として柏に走るっていう、
すごいよね。それもすごいと思った。
レッドアイですよね。
大丈夫か気にし
ない。
でも一番でも酷使してるの喉かもしれないね。
でしょ。
そう、どこ行ってもだってほら喋んなきゃいけないってわけじゃないけど、
うん、
もう雑談含めだーっと喋って、だからもう完全にもう
長いですよね、喋ってる時間、
うん、喉はもう使い切っちゃってるから。こんな声だけど、
うーん、今そうですよねって言っといて、ちょっと僕とかはイベント関係なく一つだったらおしゃべりだから喋ってて、
うん、
普段と変わんないじゃないかっていうちょっと恥ずかしい部分が自分の中をよぎったんですけれど、
喉使い切った状態もあんま嫌いじゃなくて、
はいはいはい、
結構ね、達成感とかそういう意味じゃないよ。全然そういう意味じゃなくて、違う声になるから面白くて、あちこちに出ます。
コスプレじゃないけど。
そう。普段と違う芸風のモノマネができたりとか。
ちなみに、フィッシングショーとかの時に はもっとすごい
です。あ、もっとひどい。
あ、うん、音量も違いますよね。
そうそうそう、
周りがうるさいから。
もうだって真上にほらモニターがあったりとかするから、うん、それに負けない声出すからほとんど怒鳴り声に近い状態を朝から晩まで、
そうです
よ
ね、
うん、やってたから、まあ、それに比べれば、
うん、いや久々関東入り今年初ですか。
今年初、うん、全然
そうですよね。
そう、
うん、まあみんな僕の周りもみんなワクワクしてましたけど、
イベントに
塚本さんが来るっていうのに。
あ、本当、あ、嬉しいな。それ
とはあの月曜日、うん、あの幸運を勝ち得て塚本さんと一緒に同棲した
高さ
はあの奥も出てるあの牛久沼の玉屋の大会で僕は毎月やってる、うん、あの可愛い子なんですけど、
多分高沢君とはねすごい長いから
な、うん、
うん、結局高沢君が最初うちのほらルアー作り始めの頃の、
はい、
まだなんていうの趣味で作ってる範疇の月産30個とかそれぐらいをこう細々と友達が買ってくれてたぐらいの時に目をつけて買ってくれた。でそれをオーパーの小林さんにこういうすごいのがある、
あ、そこがスタート。
そうで、それで、あの魂の釣り道具屋で紹介してもらってとか。
彼はそんな重大な任務を、
うん、
今度優しくしておきます、
うん、塊のね、あの海の親でもある小林さんと俺をつないでくれた。
何年前ですかそれ。6、
もうだって7年とか、うん、8年とか前なんじゃないの。
初釣りですか。
何が
高さと。
そうそうそうそうそうそう、
ちょっとした恩返しぐらいの。
いや、もう、はい、うん、中では返さなきゃいけない恩っていうのがあって、
あ、
でもう一人恩人がいて、
はい、
まあ、ネットとかで名乗ってる名前ベイアンさんっていう人で、
はいはいはいはい、
でその
東京ですか。
そうそうそう、横浜の人。横浜、
塚本さんとかにも釣り行かれて。
そうそうそうそう、
ね、
うん、でベイアンさんはそれこそフィッシングショーとかで、
はい、
で、もう初期の頃からなんだかんだでこうなんかいろいろ質問とかくれてて、でその中で、いや僕ルアー作ってるんですよってベイアンさんおっしゃって、
はい、
で、いや僕も最近クランクウェイト作り始めたんですよっていう話をフィッシングショーかなんかでして、
はい、
でそれを当時まあ、唯一そ下界とのつながりがバクちゃんだけだったんだけど普段はね、ただ九州の田舎に
引きこも
ってる釣り具屋でしかなかったから、
そ、
それを情報発信させてもらえる場所が唯一バクちゃんで、
はいはい、
でもちろんその高田くんなんかもそれを読んでてくれて、
はい、
でベイアンさんがその時のフィッシングショーの話をして、してくれて、してくれて、確か投稿があって、
はい、
で、いやこの間言ってたそのクランクベイト、作ったクランクベイト欲しいんですけどっていう投稿をくれて、
バクちゃんに会ったんです。
バクちゃんに入って、でそれを読んだいろんなお客さんたちが
俺も
みたいななって、でちょっと 手を広げなきゃいけなくなってというか、
ブランドにするきっかけになったってこと
ですか。そうそう、多分高沢君なんかもそのレイアンさんの投稿を見てそれを知ったんだと思うし、
あ、
高沢君とベイアンさんっていうのは、うん、なんかね、すごく大きなきっかけをくれた2人。ベイアンさんとは1回釣りしたし、ちょくちょくなんかそんないろんな話をしてるけど、
ね、
高沢君にどうやってその恩を返すかっていうのはずっと考えてて、うん、
なるほど、
釣り人だからね、釣りで一緒にやるっていう、釣り一緒にするぐらいしかないんだけど、
なるほど。というのもさっき言ってた、僕の周りでもすごいドキドキしてるやつがいたっていうのがもう高沢君ですから。
ちょうどテンション高かったっていうのは後で聞いたけど、
東海ぐらい前からドキドキしてるって言うんですよ。
ドキドキ
って言葉が下手な人間じゃないですか彼は。ワクワクコロコロしか喋んないじゃないですか。
ワクワクとかじゃなくてドキドキなん
だ。確かドキドキ、なんかワクワク、楽しみだな、楽しみだなって言ってくるんですよ。後半って聞いたら、違いますよ、翌日ですよ、完全に厨房が テストの後の夏休みにデートを控えてる状態と一緒だなって思ってメールしたんですけど、塚本さんに
来たね、そういえば
恋心を見てしまいましたっつったら、相手はおっさんだけどなっていやずっと言ってましたもん、会うたびに後半のことが考えられないって言ってましたからね。
俺もだから今回すごいその楽しみで、知らないフィールドがあるわけでしょ、はいはいはいはい、関東住んでたことがあって、霞水系とかにも、ね、もちろん長い時間釣りしてるんだけど、うん、それでもやっぱりその利根川の支流のさらにそんなとこあんのって、そんなクリークがあんのっていう、はい、あ、じゃあやってみたいよっていうのはずっとあって、
なるほど、ね、純粋な釣り人としての部分
も、ね、そうそうそうそう、私やっぱ知らないフィールドは面白い、
うん、
そこにね、何が待ってるのかわからないっていう、釣り人ってほら単純な話さ、水さえあればさ、ワクワクできる人種なわけじゃない、
はい、恐ろしいですよね、うん、水たまり見て妄想できますもんね、
そうそうそう、でいつもだって
バカなんじゃないのかって自分の車運転
家族乗っけてね、あの買い物行ってる途中で橋の上とかさ通るとさ必ず見るんですよ、
いますよね、危ない、
また水見てると、こんなに長いこと釣りしてて、こんだけ日本中どころか何かまで行って釣りしてて、はい、まだこの近くのしょぼい川が気になるのかと
ただのドブ川だったりそうですよね、
そんなの見なきゃいけないって、いやもういいんだよって、正直な話水たまりでもいいし、極端な話ね、冬こたつのこたつに入ってるところに洗面器があって、そこにメダカが3匹いればそれで半日はみたいな
ですよね、うん、
そのメダカを釣ってやろうと、ちっちゃな竿を作ったりとか、竹細工みたいなのね、で、ちっちゃい針を作ったりとか、それを作って、それを釣り上げるところまでで、どれだけ楽しめるんだと。
メダカを釣るんですか？
そうそう。そんなことをこう妄想段階から含めたら、それだけで多分いけると思うよって、今言ってるだけで楽しめてるもん。これ釣り人だよねって。
本当そうですよね。
だって、100% 新しい釣り場ってさ、もうワクワクしない、例えばどんな天気であっても
ですね、
うん、どんな状況であっても見えるもの全てがさ食いそうなものに見えてくるし、
ですよね、あ、言うならば子供の時に戻れ
と、
うん、一番最初の初期衝動に近いものですよね、
子供の頃さ包みを目指してさ、チャリこいでさ、っていうかあれ池じゃねみたいな、
うーん
登ってみようって行って、チャリ途中までヒーヒー言ってこいでって、で最後その土手をこう登ってパッと上がった瞬間にね、あのそこがただの空き地なのか、すごい緑色のねこう水がまんまんとこう張って、周りのその森が映り込んでる、あのこう暗い感じの水面、
たまに田んぼは田んぼというか、うん、あ、地面系あるんですよね、
う
ん、
駐車場だったとかあるんだけど、それ見た瞬間のふわーっていう、あれに戻れる。そこはもう30年やってて進歩ないもん、人間として。
はいはいはいはい、はい、確かに行くまで忘れてるんですよ。フィールドに立った時になんかすごい上がる感じが、うん、子供の時とは一緒なんですよね、あの新しいフィールドって特に。ああ、確かに
釣り人って無駄に前向きだからこれは入れ食いに違いないと。
本当困りますよね、うん、なんで成長しないんだと。
普通に考えたらね、もしマイナスに考えるんだったら、例えば、まあ、釣りってさ、ほとんどがさ思ったほど釣れない日が大半でしょ。
はいはいはいはい、
下手すりゃもう釣れないことが何度か続く、
ありますからね、
うん、でも次に釣りに行くって、来週よし釣り行こうって、いや今度の日曜日釣り行こうって思ったら、絶対意味もなく入れ食いだと思ってるもん、ね、じゃなかったら釣り行けないよねあんだけひどい目にあってさ、釣れねえよって大雨叩かれてさ死ぬような思いして、普通だったら二度と行くかって思うものが、極端な話ね、釣りから帰りにそのひどい目にあって今日釣れなかったよねって、昨日の反省会みたいなもので何かこう集まってなんだらかんだらと話をしてるだけで、りょうにん君なんかもそうやったよね、釣り行きたい。
そうそうそう。
さっきまで言ってたんだよ。
帰りに言い出すんですよね。いやー、まさしく。大会終わった後に少し、うん、あの、嬉しかったというか、自分を慰めれたのは、明日も釣りかー、みたいな。
そうそう
そう名残惜しいけど、うん、実は明日もできるんです、みたいな。
そうだって。 ってすごい、この釣り人の、この釣り行きたいバイタリティっていうの。で、最近特に ほとんど地元で釣りに行けてないから、
はいはいはい、
いろんな理由があって、うん、まあ、時間を空けるのが、
はい、
例えばその乾燥時間のタイミングだとか何だとかいろいろあるでしょ、
はいはいはいはい、
でここで行っちゃうとここに間が空いちゃうとか、はいはいはい、またその近くのね一番地元のその恩賀川っていうところがあるんだけど、はい、でそこの川自体が、ウェイクボードとかが最近多くて、
あ、
でその釣りになるエリアならないエリア
が、
うん、
釣りに、
そう、釣りができるエリアっていうのがイコールウェイクボードのボートが走れないぐらい浅いところが唯一釣りできる。
ちょっとだいぶ狭まりますね、それ、
う
ん。
もう歩けるからね。
え、ウェディングっていうか。
もうウェディングで余裕で行けますよっていうぐらいの。だその膝ぐらいしかないような水深のわずかな深みを見つけて、そこで無理やり英気で乗り越えていくような釣りになるから、すごい体力を使うのと。
だいぶそれウェイクにやられてますね。
もう全然だって釣りにならないから、ウェイク入っちゃうと。だから朝8時ぐらいまでの釣りみたいになっちゃうし、でそれだけでもやるのかっていうと、またそこが釣り人で、やるんだったら1日やりたいの。朝1時間とかっていう釣りだと、どうしても僕なんか横着だから、ペペってなんか釣れる釣りをやって終わりみたいな、で釣れなかったらもういいやって帰っちゃう。で何も得るものが自分の中になくて、こういう仕事してる関係上ね、何かをじっくりやり込む時間っていうのはどうしても欲しいから行きたいと。だけどそうやって恩賀川以外ってなると途端に距離が開くから、そうするとものすごくそれが労力というか時間のかかる話になってきて、恩賀だったら午前中だけやって戻れるとか、みっちり午前中やって戻れるとか、午後から仕事ができるとかってあるけど、山口に行く、大分に行く、熊本に行くって。
ああ、なるほど。
福岡県ってそのボートを浮かべていいのがそこだけだから。
はあ。
恩賀川のみ。福岡県の県条例でね。
はいはいはいはい、はい。
それは、自分の中で守ってたいところ、当然守らなきゃいけない部分だから。はい、
へ
え。そうなるともういきなり距離が離れる。そうすると、それにかかるその準備とか日程とかっていうものが取れない。
はいはい。じゃあいい機会というか、そのイベントと絡めて釣りにっていうのは、スイッチを一回今、
うん、
制作スイッチを一回オフというか、
そう
仮に止めと、
バチッと止めて、釣り人としてガーッと集中して、自分のこう深層心理みたいな深い部分でグワッと釣りができるから、もうその時はもうだってほら入ってくるのみっていう状態を作れるから、見るものすべてを記憶できるし、そこからとにかく何かに連想するんじゃなくて、とりあえず情報みたいなものをかき集めて袋に入れて家に持って帰って、
あ、
それが後から出てくるっていう、そういうこうなんか集中した状態、
はいはいはい、
入れるときは入れる、出すときは出すみたいな、そういうふうにこうメリハリがあるから、イベントの時、イベントに限らず何かしらでこうやって遠征してきて、でガーッとそこで釣りをするっていう時間は、それが今もう唯一のなんか釣りの時間になっちゃってて、
なるほど、まあ工房から完全に離れてるから、モヤモヤも何もないですもんね、
うん、
思い出さなくて、
思い出さなくて、
思い出したところで何もできないですからね。まあ、そういう意味で、その、ちょっとイベントの話を聞こうと、僕は思って、これスタートしたんですけど、とりあえず、どれ、多いですね。今回の3日間、釣りに絡むだけで3日間いたというだけで。
そう。もうまあ、まあでも。
青葉さんのやつは結構人入ってましたよね。
青葉さんの
夜。土曜日。
ああ、土曜日ね。いっぱいなんか結構来てもらって。多分普段書かないほどサインも書かせてもらったし、
目の前で色紙にサインを書いてる塚本さんを見ましたけども、
あれはやっぱ緊張するね、色紙。あのルアー関係も結構緊張するんだけど、
はいはいはい、
色紙緊張する。スペースでかくて配分とかそういったところに気使わない。で普段ね、もちろんそのサインなんて書くことがないから、
はいはいはいはい、
もうパッて言われて サイン書けるかな俺みたいな、俺のサインどうなんだっけみたいな前に書いた人と違ったらまずいなとか。
なるほど。いやそれは生で見てましたね。
もうちょっとね綺麗にかっこよく書ければいいんだけど、なかなかサインって練習しといた方がいいよって言われたことがあって、で一回よしじゃあやろうと思って、なんかいらない広告とかいっぱい持ってきて、はい、それをこういかにこうサラサラサラサラって書けるかってやってて、
はいはいはい、
なーっとずっと広告さ自分の名前で埋めていくわけさもう一枚広告出してさーってやってるうちに虚しくなってきてね何してんのやろと。
その広告がもらえたら僕はちょっと、
いやいやいやいやいやいや、すごい、それって恥ずかしいことで。
いや
あいつがサインを。
3個ですからね、1枚に3個とかそんなんですから、ね。
いやいや、もっと。
ずーっと。
で、その上からまた書いちゃうから。
はいはいはい。
もう真っ黒なのに、ぐちゃぐちゃになるまで書くから。
ちょ、かっこいいじゃないですか。いや、
あいつがこれ、サインを練習してたやつって恥ずかしくない
。はいはいはい。いや、やっぱ、何事も練習は必要ですよね。
そう。だからもう。恥ずかしいなと思って、未だにサインは恥ずかしい、恥ずかしいが先に立つかな。
サインか。
だから質問とかされるのはまだ全然平気だし、
はいはいはい、
いくらでもこう話することあ、
はい、
るんだけど、サインください写真集っていうのが未だになれないね。
ああ、サイン
写真に書くことは写真いいですかって言われて、あの俺カメラを受け取ろうとしたことがあるから
どれだけ裏方なんですか
裏方長いなぁと思っちゃって
確かに場所が違えば、あのなんていうんですか、写真いいですかって言われたらそういうことですからね。
そうそうそう、
世間一般で言う、呼び止められて、
うん、
でも僕写真は慣れましたね。
本当
奇跡のあの何年前かもう覚えてないですけど、要は歯が抜けたじゃないですか前歯が、
うんうん、
それがもうあの定着してしまって、
うん、
要はアイドルじゃないですけど、うん、写真撮るときは必ずあの笑顔で歯を見せると、
あ
そのフォームができてきたときに、なるほどと、
ね、そういうの
これはだからたまに疲れてて笑顔でもあのニマじゃなくてちゃんとニコって、うん、あの口を三角にして、
うんうん、
あの前歯の隙間を見せなかった時に撮り直しがありますからね。ちょっとごめんなさいっつって、
うん、
今笑あの口開いてなかったって、うん、撮り直してい
いかな、トレードマークを出してないと
ありますね。
いやでもすごいな、あのまあもちろん大っぱさんの集客力もあってのものなんだろうけど、
はいはい
はい、あえて関心持ってもらえて、
はい
っていうのはやっぱ、ね、予想以上だったし、
うん、
嬉しいなと思って。でやっぱそのね、どんな人がどんな感じで買ってくれてるのかって気になるじゃない。作り手側としてね。だから正直もっと詳しく僕の方が質問したいし、
うん、
この間のあのルアーのあれどうでしたって
なるほど、
もう率直な感想でいいんで聞かせてくださいみたいな、
はいはい
はい、例えばもっとなんか、ね、あのぶつけたら塗装が剥げたとか、
はい、
そういう話でもいいし、
なるほど、
なんかそういうのも含めてこうなんかいっぱいこう聞きたいことって
あります。
気になること
ドキドキしますけどね。
そうあの色ここのそのグリーンのところをもっとこうしたんだけど、はい、あれもうちょっとお腹側まで伸ばした方が良かったのかなとかね、そんなこと聞きたかったりとかどっちかっこいいと思うみたいな。
なるほど。もうちょっと明るい方が良かったかなとか、
う
ん、色目
そうそれ
きつい方が逆に良かったのかなとか、
クラシカル FT の、 あの、はいはい、ライムグリーンもうちょっとこう暗い方が良かった、明るい方が良かったみたいなそんなこと聞いてみたかったりとか、
あの緑でも絶妙にいいですね。ライムグリーンだけどちょっと草色っぽいじゃないですか。あの
そう
2個前に出たモデルですよね、
うん、あ
モデルというかその出荷し丸い方の
丸い方のですね、
はい、あっちじゃなくてですか。
いやだからフラットサイドとフラットサイドとラウンドでほらあの、
はいはいはい、
変えてるじゃない、はい、色味を全然同じクラシカル FT っていう名前で、
ね、その今言ってたライムグリーンっていうのは
だからその
ラウンドの
ラウンドの方でもフラットサイドの方でも、まあ、例え話ですね。
ああ、うん、なるほどなるほど。
あれどうなのかな、一応ほらやっぱ気になって何度かこう塗ってうーんって塗ってみるじゃない、はいはいはい、バランスを
大体この辺までかなっていう撫で方になってないかなと。そうそうそう僕が言ってたのは、M5 の方、
スナブの方、ね、
スナブの、うん、あのクラシカルの、
うん、
あの上の色が、
うん、
黄緑なんだけどちょっとこうくすんでるというか、ほんの少し赤みが入っている感じというか、その草っぽい色、
うん、
なんかチャートと、ま
あ、オリーブの黄色いオリーブみたいなもんだから、あれ結局のところは、
そのチャートと照らし合うとそれがくすんでちゃんと見えるっていう、その綺麗な感じが、
色のインパクトというか、ちょっとこう地味めな、
はいはいはい、
地味めなタイガーを作ったりとか
ああ
いうのがあって、
そういう言葉でつながるとハッとしますよね。やっぱそういう意識では見てないじゃないですか、
うんうん
うん、あ確かに地味めなタイガーって言ったらそうですね、
そうそうそう、派手めなタイガー、地味めなタイガーって、タイガーの中で自分の中で2種類あって、
あ
地味めなタイガーって単に色のトーンを落としていっちゃうと、ただの本当に見た感じ地味めなタイガー、
はいはいはいはい、
だけど何かやっていくと、ちょっとクラシカルな感じがするなみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと詳しい人だったら、その昔 の, あのバグリーがバグリー の, あの HT も昔のやつだったらこうだとか、ポーのあのホトタイガーもこんな感じとか、
はい、
そういうこうものを連想してもらえ、うん、もらえるのも面白いし、
あの時期のあの色の、
そうそう、
あのいや持ってた感じが、うん、はこういうことだったんだっていうのに繋がったりする。
やっぱその土浦周辺からね、その出てるあのプロの人たちとか、
はい、
そういう人たち何人かやっぱ友達いて、
はいはいはい、
でメールサインやっぱやり取りしてて、
うん、
で山意識してなかったけど、ちょっとその地味めな色、
はい、
霞水系で釣りをするのに、
はい、
地味めな色の方が釣れるとまでは言わないけど、はい、その2本目3本目のセカンドバイトのチャンスが増えたりとか、そういうケースがやっぱりあるっていう、前ねその言ってたことをちょっと試してみたら、はい、確かにあるんだよねみたいな話を聞かせてもらったりとか、
だベースカラーはあんまり方向を変えずに、
うん、だからそのパールとかチャートとか強いカラーを逆に使わない、ものであったりとか、はい、逆にそれをベースに使うんだったら逆に上からドン押さえ込むような、
はいはい
はい、でもそれがなんかこううまい具合にこうかっこよくこう決まってると、なんか投げててテンション上がるよねみたいな話だったりとか、もうすごくこう単純に釣れる釣れないっていう話よりも、なんかそういうメンタリティの部分まで話してくれる人がいると試合に出てる人たちのそのメンタリティの部分ってすごい大事じゃない、
ですね、
それは釣り人全般に言えることで、僕らもほら釣りやってて朝から晩まで巻き続けるだけのね、
はいはいはい、
そのメンタリティの中に何かこう助力できるものがあるんだったら、
信じれる力をプラスアルファしないと、
そうそうそうそう、
持たない部分っていうのが時に来たりしますからね、
そう、それはとっても大事でね、自分たちのルアーで釣ってもらうっていうことにつながるから、はいはい、
あでもちょっとこれ聞かれてて見てない方は、その塚本さんその、今が6月で、
うん、
4月ぐらいに出て
る、4月
ブログに上がってますかね、
うん、だったかな、うん、
の、スナブノーズ M5 の
クラシカル FT
FT という色をパッと見てもらったらいいんですけど、あの綺麗な色だなと、チャートベースだと、
うん、
でまあその辺の認識だったんですね、僕の中で。そのお腹の色が強いめのっていう、その、うん、配分という
ん
ですか、
うんうんうん、
仕事だからその グレーにした時の配分だったりとかは考えたりするんですけど、
うんう
ん、ホットタイガーの優しい版っていうのとかで捉えると、この使う時の差し、うん、あれがやっぱ変わりますね、
うん、
で大会とかの時って特に人とちょっとずらしたいけど、やっぱチャートだよなが自分のメインのコンビネーションカラーだったら、
うん、
やっぱホットタイガー使いたいと、
うん、
そういう時にもあれがああいうのをポンって挟むと 持続できますもんね、うん、そのノリというか。
なんかほらチャート食ってるなっていう状況の中でも、はいはい、すごい上げレイク自体が上げ上げの時ってあるじゃん、
はい、
例えばこうちょっと雨降ってきて、もう魚の活性もすごい高くなってきて、はい、っていうとこっちもどんどん強気の巻きになるし、
はいはいはい、
強気のカラー欲しいし、そうなるともう蛍光色バリバリのファイヤータイガー投げたりとか
あと明滅も強く出る
っていう、そうバーンビカビカビカビカって曇り、もうどんよりとしたその雨の中でもパタパタパタパタってこうパッパッパッパッパッパッって光るようなやつがいいとか。でもそれが晴れてる状況になってきて、はい、うわちょっとこうテンション落ちてきたなっていう状況の中でもこうタイガーの強さは自分の中で気になるけど、ちょっとこれ投げた時強すぎるんじゃないかなって、そういう時にこうちょっとダークめのタイガーっていうか、
へ
ー、そういうのをちゃんとこうあの先人たちがこういろんな模範解答を残してくれてるから。
なるほど、それありますよね、うん、その勉強していって2つあってルアー作っててよかったなと思うところで、自分がもう調べまくって塗った色がオールドのルアーに近いものになった時に、下手したらそのがっかりする人もいるかもしれないですか、あのなんかありもんになったというか、目立たないっちゃ目立たないですよね、あのあこいつオールドのルアーのパクリ塗ったなみたいに思われるかもしれないですけど、自分の中ではその人だと同じ道筋を通れたんだと、消去して消去して、その要はインディアン目線じゃないですけど、魚からの目線で色を絞ってったら、
うん、
オールドの色になっちゃったみたいな、イニシエのレッドヘッドに近い色で変形でうちの色であるんですけど、その内臓と頭の色に影を落として、あとをチャートで飛ばすっていう、パッて見たらもう多分クラシカルな色だったりとか、そのシンプルな色 の, そのただの組み合わせだと思われてると思うんですよ。でも例えばその時9色ぐらい色出したんですけど、僕の中ではもう超ナチュラルなんですよ、
ね、
もう魚を塗ったつもりであれを出したんですけど、
いやあれはね、ずっとチムシ の, その書き残したものとかをずっと読んでって、
はい、
でチムシからも直接話聞いて、ですごい俺も興味持って見てて、
はい、
でその出来上がったものが最終的にねレッドヘッドになったから初めてそこでそのレッドヘッドっていう最も単調でクラシカルな、
はいはいはい、
もう単なるこう俺僕らの中でね普段はそういうこう昔ながらのみたいな、
そうです、レッドヘッドっていうものですよね、
そう
バックボーン見ないですよね、
そう
バックボーンになる色ですからねレッドヘッドっていうのが深めなければ
、うん、それがあくまで、そういうもんでしかなかったものを、うん、科学的になんかこうなんていうの、解明しようとしたというか別に違うことをやってったらつな、
ね、
がったのがそこだったっていうのがすげえって
はあってなったんですけどね、うん、自分では
いきなりもうだからもうなんていうかな、クラシカルの象徴だったものが突然そこにさ中にねスーッとこう頭の中で半透明にレッドヘッドみたいになって骨が脊髄がピューってさーって伸びて、それがヒレとかがついてビューってある日頭の中で泳いじゃって、やべえって
ですよね、うん、あれはでもそういう感動が やってるがおかげで出てくるというか、うん、それはやっぱ伝えたいですよね、うん、なんていうか、
そんなまあ僕の場合はね、もう、なんていうのかな、新しいカラーをほら、作り出そうという努力もしてないし、しみしみみたいにこう、いろいろやってって、今言ったそのオールドのルアーに繋がったとか、
は
い、って言うんじゃないから、もう、それまでの情報の蓄積の中にあって、釣り場の中の自分の選択肢の中に、
うん、
昔ながらのカラーが組み込まれちゃっててだけどそれが今買うにはすごく高いとかいうものであったりとか、なんでこのルアーでこのカラー塗ってくれたら嬉しいのにとか、
はいはいはい、
そういうもどかしさでもってルアー作りを始めた人間だから、
はいはいはいはい、そのスタートに猛烈にその現場があるっていうか、釣りが使い道がもう決まってるってことですね、うん、だから僕らの弱さでもあるんですけどね、そのルアーのことだけを考えてしまってる時間があるというか、その釣り場でシチュエーションじゃなくてルアー単体としての時間なのかもしれないですね。
釣りやってると、できてくるそのなんていうのかな、足りないものというか、
はいはい、
ここでこれがあったらなって、
う
いうものを、だからはまるべきネジ穴がいっぱいできていくんだけど、そのネジ穴にはめるネジが足りないっていう状況が釣りに行けば行くほどできてくる。で、そのネジを求めてうろうろするんだけど、そのネジがなかなか手に入んない。だったらもう自分で作るかみたいな。それが元々のルアー作り始めたスタンスだから。もうね、まあまあたまたまね、その欲しいものが手に入んない、もしくはこう欲しいものが売ってない、ね、だったら作れと、カナダの方が教えてくれたので。
なるほど。
身をもって、
はいはいはいはい、
うん、ああって作ればいいんだって。険しい険しい獣道の入り口がすごくなんかこう甘いものに見えて入ってしまっちゃったっていう。
探すより早いぞと。
そうそうそう、
うっかり。
うん、でみんな持ってると思うの、そういうの。釣り人って
一番ルアー作る初期衝動の種類の一つですよね、
うん、そうそうそうそう。
俺ができるっていう初期衝動もあるかもしれないですけど、うん、ないもの。
でも2種類だと思うね。こんなんだったら俺でも作れるよっていうものもあると思うし、だけどでも根底として欲しいっていうのをすごく大事にしてて、ね、自分ではもう欲しいものを作る、
うん、
自分が欲しいと思わないものは作らない、
うん、
いくら世の中でね、例えば需要があろうがリクエストがあろうが、はい、自分が欲しいと思わないものって理解ができないから、
うん、
それを形に多分できないと自分で思ってるし、はい
はい、ちょっといい時間になってきたんで、うん、次に一回止めて次に続きます、うん